本日は2015年の主路の主日となりました。日曜日を除いた40日をかけてイエス・キリストが救いの御業として十字架の苦しみを負われることを深く覚えて過ごす40日間であります。今週はイースター復活祭を前に、主イエスが十字架を追い十字架に死んで行かれるその苦しみ、受難の極みに至る受難週と言われる時となりました。その初めの日曜日を主路の主日、英語ですとパームサンデーと言います。それはイエス・キリストが都エルサレムに入られる時に、人々が木の枝、これがヤシの枝とされてきているためにシュロと呼ばれるわけですが、木の枝を道に敷いてホサナ、主の名によって来られる方に祝福があるようにと言って迎えたことに由来しています。都エルサレムの人々が主イエスが驚くべき奇跡をなさる方で、その評判を聞いて歓呼の声を上げて迎えたというのです。ところがこの後、まさしく手のひらを返すごとくに、権力者たちに扇動されて、主イエスを十字架につけろと叫ぶようになってしまいます。激動の一週間の幕開けであります。そしてそれは、深い苦しみと悲しみの淵の底にまで下っていく道のり、童貞であります。キリスト教絵画の世界でもこの十字架の場面は多く描かれてきておりますが、それは誠に悲惨なありさまで、クリスマスの時の赤子の主イエスが生まれてくる命の輝きや、羊飼いたちがやってくるようなほのぼのとした牧歌的な雰囲気など全くありません。しかしそこに神の救いの技があるのだと聖書は告げます。新約聖書の中の福音書は救い主としての主イエスの歩みを記しておりますが、それに先立つこと約500-600年も前、今日与えられたイザヤ書53章という予言の書に予言が記され告げられてきておりました。紀元前の500-600年も前、書かれた当時は別な政治的な事情のことを指していると解釈されたでありましょうし、その後の500年近い年月はこれが一体何を指しているのかは不明で謎であったでしょう。しかし主イエス・キリストの十字架の出来事に直面していくときに、このイザヤ書53章の苦難のしもべとタイトルがよく付けられるこの御言葉は、これ以上にないというほどに主イエス・キリストの十字架と復活による救いの御業をよく指し示しています。しかしこのイザヤ書の御言葉もよくよく注意して見ていかなければなりません。本日の冒頭にこうあります。私たちの聞いたことを誰が信じようか。私たちの聞いたこととは、この後告げられる主のしもべの苦難と死を通して救いが与えられるということであります。それを誰が信じようかという、つまり誰も信じることなどできない内容だと、いわば冒頭で言って始めているようなものであります。 こんなこと誰も信じられないであろう。しかしこれが神の御業だという、信じがたいことだ。それはこれから言われることは、簡単に、単純に、当たり前に信じて受け入れられるものではないということ。それは言い換えるならば、我々人間の考える、こうあるはずだという考えに、真っ向から反対するからであります。こんな話は見たことも聞いたこともない話で、ありえない話だとなる。悪人のために死んでいく救い主などという話、これに類似した話、あるいは事例を他に見出すことができるであろうか。善人のためならば、囚人のためならば、あるいはその命を投げ出すものがあるかもしれない。しかし、極悪非道な、自分を最後まであざけり侮辱し、唾を吐きかけ、鞭で打ち、茨の冠をかぶせ、そして十字架という最も苦しい極刑にして処刑するような、そういう者たちのために死んでいく救い主という、これに類似した例を誰が出し得るというのか、ありえない話ではないか。そういう話だ。そういうレポートだ。そういうメッセージだというのです。私たちが考えることのできる救い主、メシアというものは、完全懲悪のヒーローであります。完全懲悪。それは今日のイザヤ書53章の言葉を、実は逆に言い返していけばよくわかるのです。こうなるはずです。我々人間が考えるメシア、救い主とは、メシアは見るべき面影があり、輝かしい風格もあり、好ましい容姿もある。彼は人々に尊敬され、人々に立てられ、多くの人の痛みや病を癒す特別な力を有している。またその特別な力をフルに活用して悪とも戦い、悪しき者らを打ち砕き、懲らしめを与えてくださる。そうやって平和をもたらしてくださる。迷える羊のような我らに、その罪の責任を自分自身に突きつけ負わせる。つまり自己責任を突きつけ、裁きの言葉を口にし、罪人を裁く。罪人である我らを処罰するべき場所であるほふり場に送り、その命を取る。あのインドのタージマハールというムガール帝国の皇帝が愛する妃のために建てたと言われる壮大理石のお墓が、霊廟があります。あのタージマハールに遥かに勝る立派な墓が作られ、その栄華が称えられていく。彼は苦しむことなく、多くの捧げ物を受け、その子孫は繁栄する。彼はその偉大な技によって満足し、罪人にはきちんと罪の罰を背負わせ、英雄的働きによる栄誉を受け、歴史に名を残す偉大な人となる。彼は徹底的に罪人は罪人として裁き、正しいものは正しいものとして認め、褒賞を与えた。ずいぶん長くなりました。イザヤ書の53章、今日与えられた御言葉にあるメシア像を全部ひっくり返しならば、そこに見えてくるのは 力ある英雄であります。正義によって裁きを行い、弱きを助ける完全懲悪のヒーローであります。子供のアニメや時代劇に出てくるヒーローと少しも変わりません。英雄と。正義が勝ち、悪が滅ぼされる。しかしです。そんな子供っぽい英雄物語、ヒーロー物語の典型的なテーマは、いわゆる完全懲悪と言われるこのテーマは、我々は大人になっていくに従い、それは絵空事であると学習していく。絵空事。絵は実際のものと違って誇張され、美化され、描かれるものであること。転じて、実際にはありもしないこと、大げさなこと。絵空事。完全懲悪。そんなヒーロー英雄が活躍する。大人の世界に揉まれて揉みくしゃになっていく中で、それは子供っぽい物語になる。がしかし、絵空事と知りながら、なお夢を捨てきれず時代劇で憂さを晴らす。控えおろう、この方をどなたと心得るかと権威を見せつけ、それでも言うことを聞かぬ者はバッサバッサと切り倒してゆく。そして最後には、ははーと言ってひれ伏せさせてゆく。イザヤ書53章の苦難のしもべの対極にある、それを全部ひっくり返していったところにある考え方の根幹にあるのは、根っこにあるのは、結局は力だということです。力が物を言うんだ。力がやりたいことを実現させる。夢や理想も実現させる。だから、お金の力、権力という力、マンパワーや民衆という力、連帯や連合や同盟という力、友という美名のもとに隠された圧力、プレッシャーという力、そして最後は、暴力や武力という力が、人を動かし、世界を動かす。力をいかにつけていくか、力をいかにコントロールするか、人を支配できるなどというおこがましい言い方になるが、しかし結局はそういう力を身につけるように教育しようとする。力ある組織を作ろうとする。力のある国になろうとする。西欧列強に負けない力をとかつてはいい。米国帝国主義を打ち破る民衆の力だといい。今やグローバル化の波に乗り遅れない力だという。このような見方は、あまりに短絡化しているでしょうか。あまりに単純化しすぎているのでしょうか。しかし私たちを現在取り巻いている国際的な出来事から日本の国や行政、経済界、そして私たちの身近な地域社会や家庭においてでさえ、この絵空事がひっくり返ったようでいて、実はちっともひっくり返っていない。力による支配と幸福を追求する流れは脈々と続いているのではないか。今から2500年近くも前の預言者が書かれた時代も、その成就としての2000年前の主イエスの時代も、 そしてこの現在も、このイザヤ書53章に記されている救いの技、救いのやり方は、信じがたいものであり、到底受け入れられるものでもなく、平易な言葉で言えば、バカバカしい話とさえ言われてもしようのないものではないのか。主イエスの十字架は、犯罪人として処刑される出来事であります。十字架は極刑であり、死刑の刑であります。ルカによる福音書の御言葉を見ると、主イエスを十字架につける場面の情景描写は一切ありません。ただ、十字架につけただけです。その残酷さや残虐さを訴えたり、印象づけようとする意図が全くない。福音書記者の意図は別なところにあるのです。ここであえて情景描写として加えられているのは、くじを引いて主イエスの服を分け合ったということ。それはまるで戦利品を分け合うような姿であります。そしてこの情景を民衆は立って見つめていたとある。黙って立って見つめている民衆。彼らはどういう思いで見ていたのでしょうか。この人は数々の驚くべき奇跡をしてきたのだから、もしかしたら何かが起こるのではないかという期待を持って見ていたのでしょうか。そんな中、三つのあざけりの声が上がります。一つ目は議員たち。彼らはあざ笑って言う。メシアなら自分を救ってみろと。二つ目の声は、兵士たちが侮辱して言う。やはり自分を救ってみろと。三つ目のあざけりの声は、主イエスのすぐ脇にいる犯罪人の一人でした。彼は罵って言う。お前はメシアではないか。自分自身と我々を救ってみろと。主イエスの頭上には、ユダヤ人の王という札がつけられている。それはわざと皮肉でもあった。王という、まさしく力の頂点に立つ者が、惨めに黙って十字架につけられていく。メシアという救い主が、自分自身も救えずに死んでいこうとしている。もしかしたらと。一抹の期待を持って見守る民衆。しかし、何も起こらない。力あるかのように思わせておいて、期待を裏切った者への軽蔑、見下し。十字架の情景はまさにそういう目で囲まれていた。がしかし、ただ一人、力が全くないように見える、情けなくしか見えないこの主イエスに頼った人がいた。傍らで共に十字架につけられたもう一人の犯罪人。彼は主イエスを罵った犯罪人をたしなめて、この方は何も悪いことをしていないという。それは、我々自分たちは罪を犯したがゆえに、当然の報いとしてこの刑罰を受けている。それは当然のことだ。しかしこの方は違う。この方は何も悪いことをしていない。なのに十字架につけられている。それは当たり前ではない。当然のことではない。当然でないことを 黙って引き受けるこのイエスというお方は、この後ただ死ぬしかない。しかし、そこにある信頼を持ったわけです。そして自分を委ねた。この方こそ、御国への、天国への道を開いてくださる、真の力あるメシア救い主として頼ったのです。だから言った。主イエスよ、イエスよ、あなたの御国においでになるときには、私を思い出してくださいと。忘れ去られるところに滅びがあります。思い出されるところに救いがあったのです。旧約聖書の創世記の最後にあるヨセフ物語という物語があります。大変長いので今全部お話ししきれません。後でぜひ読んでいただきたい。その中で、牢獄に入れられていたヨセフという主人公の青年が、彼が救われていくのは、一緒に牢に入っていた王様の前で給仕をする給仕役の長でありました。ヨセフは彼の夢を解いて、彼が牢から出されて王のもとに帰ることを教えてやったときに、どうか自分のことを思い出してほしいと願ったのです。しかし給仕役の長は元の職に復帰できたときに、もう嬉しさで全部忘れてしまったようであります。もう辛かった牢のことなど思い出したくもなかったのでしょう。この給仕役の長は牢で自分の夢を解いてくれたヨセフのことを思い出さず忘れてしまっていた。しかし、エジプトの王ファラオが何やら怪しげな、恐ろしげなこの夢を見て、その夢解きを求めたが、誰一人としてそれを解くことのできない。その危機的状況に陥り、ついに思い出したわけです。ああ、自分が牢にいたときに、自分の夢を解いてくれた男がいたと。そしてヨセフは、牢から出され救われていくのでありました。このゴルゴタで十字架につけられている強盗も、私たちも自分の功績で天国御国に当たり前に入れるなどというようなものでは断じてない。ただただ思い出してもらうしかない。だから、できることは願うことであります。求めることであります。こんなに罪深い愚かなものですが、どうぞ御国においでになったときに、この私を思い出してください。主イエスは言われます。はっきり言っておく。あなたは今日、私と一緒に楽園にいる。